ミックミヤガード、
レディオピンピン。
こんにちは、ミックミヤガーです。いやー、すっかりね、クソ暑くなってきましたけど、皆さんお元気でしょうか。僕ね、ようやくね、4月真ん中ぐらいになってね、暑さに慣れてきた感じなんですよね。でもね、もう去年続いてね、今年も暑いですよね。こうなるとね、また来年のね、花粉がね、今から心配になるわけなんですけども、えらい先の話ですけども、またズルズル番組になってしまうんじゃないでしょうかね。もうね、鼻水でね、まあでもね、その子のことも、まあ、気にしてても仕方ないんで、パッションドンパッチね、今回もお送りしていきたいと思います。でね、最近ちょっとね、思うんですけど、レディーガガいるじゃないですかね、唐突ですけど、まあこの間もあの日本休演するライブのために来ましたけどね、レディーガガネーミングの元ネタ、あのクイーンのレディオガガじゃないですかね、これね。でね、この番組のね、名前ね、レディオビンビンでしょ。ちゅうことはね、20年か30年ほどした時に、もしかしたらね、あのレディービンビンっていうね、人がね、出てきてもおかしくないわけですよね。いやー、楽しみやな。レディービンビンがね、世界で影響力あるセレブとかに選ばれたらどないしようとか考えたらね、もううひょひょですよ本当に。何、ミクちゃん暑さで変になってしまったんじゃないかって。そんなことないですよね。いつもよりね、ちょっとあの妄想が過ぎるだけでございますよね。めまいが。といったところで、今回も東京早稲田にありますアズスタジオからお送りするミックミヤガのレディオビンビンボリューム47月号、今日も素敵なゲストをお迎えしてお送りいたします。暑さ、めまい、妄想と戦う約30分、今回も最後までお付き合いくださいね。いつもの通り合言葉は
ビンビン。
どうぞしくよろー。
マッチョ大好き、そんなあなたに送るこのシリーズ、ジ・マッチョメン、全部集めれば筋肉大百科に大変身。第1号はマッチョフィギュア付き、特別価格980円。お求めはお近くの書店で。日本筋肉出版から。
東京早稲田にありますアズスタジオ、今日は第一スタジオからお送りしております、ミックミヤガのレディオビンビンボリューム47月号。それじゃあ早速今日のゲストの方をご紹介したいと思います。阿佐ヶ谷にあります、東京阿佐ヶ谷にありますトークライブハウスね、ロフトへ店長の奥野哲夫さんです。どうも、こんにちは。
どうもよろしくお願いします。
よろしくお願いします。ね、だいたいいつもあのアーティストさんに来ていただくんですけども、はい、今回はですね、あの来月2日にですね、8月2日に、まあ奥野さんのね、はい、企画イベントに私も出していただくということで、
ありがとうございます。
今日はあの宣伝も兼ねて無理やり出ていただいたというですね。
すいません、本当で読んでもらってありがとうございます。ミックさん本当、はい、30周年っていう、
あの芸能的生活なんですよ。
芸能的生活、
芸能生活といったらちょっとあのおこがましいので、はい、芸能的生活なんですけど、
芸能的生活30周年のちょっと節目にその、その振り返るようなイベントやっていただけるということで、本当にゲストとして来ていただけるということで、ありがとうございます。
ありがとうございます。まあちょっとこのイベントの紹介はね、はい、後でちょっとたっぷりやりたいと思いますけども、はい、まあこのお店のね、あの紹介ね、若干あの東京に行ってもわからない人もいると思いますので。まあ、僕もあの80年代からもうすでにお世話になっております。はい、もうあのライブハウスの名門というか、ポップカルチャーね、はい、アングラカルチャー この名門と言われている新宿ロフトをこの頂点とする、はい、まあ、ロフトプロジェクトの、そうですね、まあ、その中の一つのお店ということで、
そうですね、まあ、なかなかあの阿佐ヶ谷って言ってもあの電話がよくかかってくるんですけど、はい、阿佐ヶ谷って東京ですかみたいな感じでなかなかやっぱその、でやっぱ新宿だったり、やっぱ新宿ロフトっていうイメージがやっぱり強いので、
うん、そうですね、
阿佐ヶ谷ってなるとなかなかですね、うん、皆さんも認識がないというかですね、うん、まあ、その隣の高円寺だったり荻窪だったりと、はい、吉祥寺がありますから、その辺はやっぱりあったとしても、やっぱ阿佐ヶ谷ってなるとかなり分かってない、あの分かってもらえてないお客さんもたくさんいらっしゃるのでですね、なかなか本当にその やってるって言っても、やっぱライブハウスって言うとやっぱり音楽のイメージがすごい強いと思うんですけど、はい、なかなかその音楽だけじゃなくて、まあ最近ね、やっぱり音楽もちょっとね厳しい状況もありますので、ライブハウスもかなりこのやっぱ 3.11 号ですね、死活問題というか、まあなかなか営業的には難しいというような、まあところもありますので、まあロフト グループは95年ぐらいからですね、うん、新宿ロフトプラスワンっていうようなトークライブハウスを作りまして、はい、そこからいろいろの支店を増やしていきまして、うん、その中でまあ4年ぐらい前にですね、うん、阿佐ヶ谷ロフト映画ができたっていう形で、毎日いろんなお笑いのライブだったりとかですね、うん、芸能人のトークショーだったりとかですね、うん、まあ、あのその他にもいろいろですね、まあ、危険な山市の人たちとか、
ね、元ハッピー財者の人とかね、
被害者の人とか結構いろいろ出てですね、はい、夜な夜な怪しげなトークをやってるようなお店ではあるんですけど、うんうん、
まあ、まあね、結構あの新宿ロフトだから、はい、まあ、プラスワンも新宿ですしね、はい、あとあのネイキッドロフトも新宿っていうか、ちょっと大久保の方ですけども、はい、ね、ありますけども、なんでこの阿佐ヶ谷にこの店を、
あ、それもう完全にですね、うん、まあ、物件的なところの問題もありまして、はい、もう最初はもう高円寺中野から吉祥寺ぐらいまで物件探してたんですけど、うん、なかなか手頃で、まあ、お値段的にもっていうところも、うん、まあ、台所事情の問題もありまして、うんうんうん、まあ、あと昔荻窪ロフトだったんですね、
最初頃ね、ロフトなんかあのサザンオールスターズなんかも出たことがある、
はい、サザンオールスターズの方はもうバイトしてたっていう荻窪、ロフト
すごいですね、それね、
はい、っていうような流れもあって、まあ、うん、あの時代をもう一度じゃないんですけど、うん、まあ、ちょっと阿佐ヶ谷で、まあ、そういうところでまた文化を掘り下げていくっていうのは面白いんじゃないかっていうところで、うんうんうん、もう毎日いろんなイベントやらせてもらってね、でも、まあ、うん、阿佐ヶ谷だとですね、タイタンさんっていう、
はい、
あの爆笑問題さんの事務所がありまして、そういう阿佐ヶ谷つながりで爆笑問題さんのトークライブをやっても、うん、まあ、太田さんのはちょっと出られてないんですけど、うん、田中裕二さんがもうめっぽう野球が大好きということですね、はい、野球の田中裕二の野球部っていうですね、うんうんうん、野球のトークライブだとかですね、うん、その他にもいろいろ皆さんがよくご存知かなと思うところでは、今月にもですね、岡本夏樹さんのトークライブだったり、
ね、
うん、
はい、ね、また復活して、はい、えらいことになってますけども、ずら二十何個買う人、はい、
だったりだとかですね、うん、まあ、過去に振り返れば、まあ、ボクシングの世界チャンピオンの内藤大輔さんのトークライブだったりだとかですね、いろいろちょっと皆さんが知ってる方もちらほらちらほら出てたり
も、うん、そうですね、僕たちがやらせてもらう次の日はオードリー春日が、
あ、そうです ね、
ね、出るということで、
そうですね、もう、100人のキャパのお店なんですけど、応募がですね、うんうん、もう昨日おとついぐらいで700人近い応募が来てて、もう抽選で、うん、まあ、100人限定でみたいな感じ、
あ、すごいですね、なんか抽選でっていうの最近ライブハウスあんまり聞かないですからね、
そうですよ ね、 なかなか、そうですね、でも今やっても結構ね、音楽のライブハウス多いんですけどね、高円寺2万ボルトさんだとかですね、いろいろあるんですけど、
ありますね、
うん、まあ、本当にそういう中では、でもトークライブ、トークショーをやるお店みたいなのも最近増えてきてますからね、
うんうんうん、まあ、でもその先駆けはまあプラスワンだったわけで、あ、まあ、その後ネイキッドとか、ね、このロフトができてきて、
はい、
うん、僕も普通にだからほら、阿佐ヶ谷の七夕祭りとかある、ね、あの商店街の中にいきなりロフトってできたので、あれなんだろうこれとか思って、もともと僕もちょっと最初東京来た時阿佐ヶ谷住んでたんで、はい、よくブラブラ行くんですけども、なんでこれロフトがあるのかなとか思って見たら、割とこうプラスワン的なラインナップでいろいろトークショーがね、はい、やってるんで、あ、面白いなと思って、いつか、まあ、出してもらえたらなと思いつつ、まあ、最近ちょっとピンク御殿というか、ね、はい、桜井さんというね、はい、まあ、そのプロデューサーの人がいるんですけども、まあ、ピンク映画の皆さんの、歌会にですね出してもらうようになって、でそこでなんかちょっと
ね、
ご挨拶してるうちに、
もう桜井さんにそうお世話になりまして、もうそうそうたるね、うん、メンバーの、もうでもピンク5でも長いですもんね。
長いですね。
結構オープンしてすぐぐらいからもうレギュラーでやってもらってますからね。
だから僕もそのイベントはイベントで知ってたんですけど、はい、なかなかその知り合いになることなくて、でもたまたまね、ここで昔ルリとミクミがシュールミっていうのをやってて、はい、そのルリっていう、まあ、中央線の歌姫と言われてる、ちょっとまあフォークというかね、はい、まあ、そういう風な不思議な歌を歌う女性アーティストがいたんですけども、はい、今ちょっと休止してるんですけどね、あ、まあ、そのルリがちょっと桜井さんの知り合いだったということで、一緒にライブやってたというのが分かって、でそれでまあたまたまこうね、はい、繋がったということだったんですけど、
本当にお世話になりますもん、
うん、いやいやいや、まあ、これからねどんどんお世話にこちらもなりたいと思うわけなんですけどもね、はい、まあ、それでね、ちょっと今日はですね、奥野さんの一押しアーティストの曲をですね、はい、聞いてもらおうと思うんですけど、
はい、はい、ぜひとも、元気いいぞうさん、
元気いいぞうさん、いいっすね、はい、なんかこうビンビンな、
一応 NHK 所属なんですけど
NHK 所属、
まあ、本人曰くですね、日本ユーモアキャッシュ歌手協会、
あ、なるほどね、ちょっと同じだけど、並び同じだけど、
並び同じだけど、日本ユーモア歌手協会っていうところですね、うんうん、やられてるっていう、まあ、噛みすぎなんですけどすいません、
いい、
うん、それでですね、うん、まあ、結構もうキャリアも長い方ですね、もともとですね、お笑いだったり、うん、レポーターだったりだとかですね、いろいろ 田村さんっていう本名の方なんです
けど、そうまあそれ聞いても誰もわからないと思いますけど、でももしかしてあの近くに田村さんがいたら、あこいつ元気いそうちゃうっていう、
ね、そうですね、
思うかもわかんないです、はい、元気いそうさんですかって聞くこともできるかもわかんないですね、はい、
結構まあいろいろですね、うん、お笑いのライブだったりとかですね、うん、あと快楽亭ブラックさんっていうですね、はいはいはい、落語家の方がいまして、その方と一緒にライブをやられたりとかですね、その他にもですね、獅子舞の活動とかも
獅子舞の活動、あなんかその人聞いたことあるような気がしますね。
そうですね、
なんかたまにテレビとかも出てはるんじゃないですか、もしかして
すごい、あ前あのですね、ちょっと前にですね、鳥居みゆきさんが深夜の番組でですね、リスペクトしてる人は誰かって言って、
はいはいはい、
元気いいぞーさんって言って、それでものすごく話題にちょっとなりましたね、
うん、あなんか検索ワードナンバーワンみたいな、
はい、
はい、いやなんかそれ見たんちゃうかな、俺多分そんな気がしますね。
局地的にですね、うん、ものすごくあの信者がいる、うん、僕もその信者の一人というですね、アーティストの方なんです
けど、ね、局地的なの好きですね。
しみる歌がですね、
しみる歌
ロフトプラスワンもロフトもですね、きっともやっぱりそういうやっぱちゃんとしたそのイベントをやっていく中でですね、いろんな方々と知り合うわけなんですけど、うんまあ、ホリエモンさんだとかですね、
はいはいはい、
鈴木宗男さんだとか、
はいはいはい、
もう皆さん塀の中に入られてしまったんですけど、そういう方もテレビでですね、なかなか見れない人とかも見れるっていうところもやっぱ売りとしていきたいなっていうところ
で、ね、田代正史氏が、まあ、一度出てきた時に、
ね、首相会見で
首相会見が朝ロフト A だったというね、よくワイドショーもめちゃくちゃ映ってましたけどね、
そうですね、
それでまた塀の中に戻っていったというね、
そうまた出てきたトークライブやってもらおうか
みたいな、いいですね本当にね、
もうその辺とつかず離れずやっていくところで話題性を持っていってるようなところもありますよね、
うんうん、そこでなんかいいテンションがまた生まれてるような気がしますね。あの阿佐ヶ谷の街並みのなんかあのほんわかとした中に微妙にこうね
完全劇薬ですけど、
ね、うん、まあでもやっぱりその街の中ちょっとあの激辛みたいな部分がねあっていいのかなという気がしますけどね、
はい、
はい。じゃあその元気飯蔵さんのね曲を、はい、あの聞いていただきたいと思いますけども、じゃあちょっと曲紹介を、
はい、
奥野さんの方から。
元気いいぞさんの歌ですね、はい、まあ生きていればよしとするっていうですね、
はい、
行けば明るさ的な、はい、あのしみるいい名曲なんですよ、うん、本当にですね、皆さん死にたくなった時この曲を聞いてもらえればと思います
はい、どうぞ。
昨日は眠れなかったから、どうか今夜は眠れますように。けれどもしも今夜も眠れなくても、
お送りしているのは元気飯蔵さんの、まあ生きていればよしとするというね、
はい、
なかなかこう意味深な、まあ、ある意味ストレートだけど、
はい、
うん、タイトルなんですけども、
はい、僕はもう本当にですね、うん、この元気さんってもう結構付き合いがもう古くてですね、うん、もう10年以上の、僕は東京に上京してきて、うん、もう福岡なんですけど、うん、上京してからもうすぐに知り合って、うん、もうその時から、まあ、この歌はもう持ち歌で歌ってたんですけど、
はいはいはい、
でまあ、それ以外の曲があまりにもパンクすぎて、うん、もうあの天の歌とかですね、うんうん、アップの歌だとかですね、これもこの辺 P なのかもしれないですけど、
うんうんうん、
なんかちょっとまあかなりです ね、
そ う、 ですね、
そういう電波に公共の電波に乗せられないようなメッセージ性の強い歌をかなり歌われてまして、
うん、
その中にこれがあまりにも異質としてあったんですよね、
うんうんうん、
あの初めて聞いた歌は高宮様の歌でですね、うんうん、一休さんの母上様のテーマに合わせて、
うん、
高宮 宮様お元気ですかっていうような歌を歌われてまして、うん、まあ、ちょっと東京は本当すごいいろんな人がいるなっていう衝撃を受けて、うん、本当もうそこからもこの方の大ファンでずっと今も大ファンで、
なるほど、
はい、いる感じです、
うん、でもなんかね声の感じも非常にあのいいしっていうか、はい、うん、グッとくる感じで、もうこれだけでも全然ね、はい、お笑いやらなくてこれだけやってればいいのにっていうね、はい、まあ、名前は元気いいぞ好きですけど、まあそれどうかっていうねいろいろそういう気がしますけどもね、
はい、
そうですか。じゃあまたぜひこのレディオビンビンにもですね、はい、元気いいぞさんをねゲストで、はい、あのお呼びしたいと思いますけども、
ぜひ推薦させてください
ね、はい、まあ、ちょっとあのオファーをかけたいと思います、
はい、ぜひご紹介させていただきます、
よろしくお願いします、
はい、
ということで今日のゲストはですね、阿佐ヶ谷ロフトウェイ店長奥野哲夫さんにお越しいただいてね、いろいろね、はい、あのお話を聞いてるんですけども、この後ですね8月2日、はい、ね、私も出させていただきます、8月2日ライブのですね、いろいろ詳細について語り合いたいと思います。まだまだレディオビンビン続きます。
ビッグミヤガード
東京早稲田にありますアズスタジオ、今日は第一スタジオからお送りしておりますミックミヤのレディオビンビンボリューム4、7月号今日のゲストはですね、トークライブハウス阿佐ヶ谷ロフトA店長の奥野哲夫さんをお迎えしてお送りしております。まあね、さっきの元気いぞうさんのねまだ歌のね余韻がこう残っていますけどもね、まあ本当にまたあのぜひ来ていただきたいと思いますけど元気いぞうさんね、どんな感じなんでしょうかね。またね元気ばっかりになって、もう元気大爆発ビンビン大放送になるような感じがしますけどもね。さて、それじゃあここからですね、あの来月8月2日ね、聞いてる人によってはもしかしたらもう今月かもわかりませんけども、そしたら急がないとって感じですけども、8月2日にですね、この奥野さん企画のイベントに私出していただくことになりました。はい、異業パフォーマーの怒ら出しということで、ね、サブタイトルが一目見ただけで、あ、この人なんか違う、笑い笑い笑い、でもすげえ人たち。はい、
すいません、もうタイトルがですね、はい、ちょっとどうしようかなと思いまして、
うんうんうん、
やっぱりでも分かりやすいタイトルが一番いいよねって思いまして、やっぱり PHP 文庫だとかですね、
はい、
あの綺麗になりたいだとか、ああいうタイトルにやっぱりすごいね、やっぱど真ん中って人に通じるものがあるんじゃないのかなと思いましてですね、こういうタイトルでやらせてもらって皆さん受けてくれるのかなと思ったら、意外と皆さん心よく受けていただいて、
は
い、なのでちょっとですね、あの出演者の方も盛りだくさんなんですが、
はい、
ぜひともちょっと三組屋さんもですね、
はい、
芸能的生活30周年ということでですね、うん、他にもですね、はい、坂本雷光さんで、こちら活弁士の方ですね、
はいはい、
うん、あとラブサプリメントビバ、この方はですね、サンプリング芸人っていうですね、
これだから音楽の間をいろいろサンプリングしたものをまたつなぎ合わせた感じでやる
そうですね、ニュース放送にですね、犯罪のニュースと
犯罪、
天のニュースを混ぜ合わせてサンプリングするとですね、
あ、なるほど、
今日、あのどこどこ美術館に36歳無職の男が、お見えになられましたみたいな、その点のとこだけを何歳みたいな、そういう感じで切り替えたりみたいな、
いろいろこう音声を、まあ、ブレイクビーズするみたいな、
そうですそうです、
まあ、音声とかブレイクビーズもそうなんだけど、はい、まあ、楽曲というよりはそういう言葉とか
主にですね、
全て音声を
テレビとかですね、なかなかそういう、まあ、権利関係難しいと思うんですが、まあ、特にこういうね、まあ、ライブハウス向きといいますか、まあ、そういうのをいろいろやられたり、もっと演劇もやられたりとかですね、
はいはいはい、
まあ、いろいろ多彩な活動をされてる方だったりとかですね、
なるほど、
あとはその VJ コミックカットさんっていう方もですね、はい、
うん、
まあ、いろいろ、これはもう完全に VJ なんですけど、
うん、
焦点のあの大喜利のところをですね、
はい、
思いっきり全部もじって、例えば円楽さんがお題を出すところ、
うん、
お題を出すところの問題からもうコミックカットさんが作って、
うんうん、
それに合わせて焦点メンバーに答えさせるんですけど、
うん、
答えのところもいじって、
うん、
それをブレイクビーして VJ として流すというライブ、
うん、
クラブとかのライブとかでですね、うんうん、そういうのを流されたりするような活動をやられててですね、ま
あ、
これもまた権利関係は難しいと思うんですけど、
はい、
まあ、うちの会場だとできるかなというところで、
は
い、
さすが阿佐ヶ谷ロフトで、そしてデクマさん、
はい、
ね、これなんかこの前ね、あの前回、加藤健壮さんにゲストに来ていただいたんですけども、
はい、
健壮さんとなんかね、その番組の中でも言ってるんですけど、
はい、
カラオケでずっとダダ流しのね、 ユースト放送やってたんですよ。はい、それなんかあのケンソさんとこのテグマさんがやってて、
はい、
それでなんか気になってテグマさんのこう YouTube の画像とかいろいろ見てたんですけどね、なかなかこうあのニューロマ的ななんかこうテクノというか、
はい、
うん、
ニューウェーブというかテクノというかみたいな、うん、もうあのもう学生高校生の時からそういう活動、うん、マイケル・ジャクソンにと、デビッド・ボーイに憧れて、
はいはいはい、
そういう活動を始められたってご本人曰くなんですけど、
うんうん、ねえ、なんかあの風貌的にもなんかそっちの方とか三輪明宏さんとか
グラムの匂いが、ね、はい、三輪明宏さんも大好きな、
ね、
はい、
そんな気がしますけどもね、だからこれあの皆さんもちろんあのパフォーマンスもしてくれるということで、
はい、そうですね、もちろんその、うん、昔のパフォーマンスと、うん、今のパフォーマンスと、
うん、
まあ、その流れを全て見れるみたいな、結構時間的にかなりもう盛りだくさん1回で終わるのかみたいな感じのイベントでなるとは思いますが、
はいはい、うん、
本当にあの皆さん良きものをも持ってらっしゃる方なのですね、僕はもう今まで見てきた中ですごいと思った人を厳選して、うん、はい、お呼びしておりますので、はい、ぜひとも見ていただきたいなと、うん、来ていただきたいなと思います、
は
い、
まあ、2011年8月2日火曜日、
はい、
阿佐ヶ谷ロフトウェイ、ね、オープンが18時30分スタートが19時30分で前売り1500円、当日1600円、ね、共に一食代別ですけども、はい、でもねこれやっぱりこれトークライブハウスのいいところ、これね、チケット代がまあ安いっていうか、
ああそうです、ね、
普通のライブハウス今どんどん高くなって音楽とかだったら、ね、なんかよくわからないって言ったら失礼だけども、なんかあんまりこうテレビとか出てない人でも本当に3000円4000円取ったりとかする人って ね変な話いるじゃないですか、
はい、
で 今回これはもう本当にライブパフォーマンスも見れて、
はい、
それでトークショーでまあ今までの映像なんかも振り返りつつ、ね、全てがわかるようなラインになってて、なんと前より1500円、
そうです ね、
当日1600円100円しか買わない
飲食代がね、あの別途かかってしまうんですけど、でもまあ本当あのテーブルの回って言ったりしたからね、普通のライブハウスでやっぱりみんな、うん、あの森崎さん立ってワイワイワーイっていう感じで手を振り上げたりみたいなイメージをお持ちの方もいらっしゃるかもしれませんが、
はい、
どこかの、まあ、ホールで、まあ、レストラン的な感じのところを想像してもらって、うん、そういうとこでお食事をしながら、うん、ライブが見れるっていうゆったりとしたスペースなので、
そうですね、
はい、
全然なんか怖いことないんで、
はい、
まあ、面白いパフォーマンスも見れてですね、まあ、あの美味しいあの焼きそばとかですね、カレーも食べていただいてですね、はい、飲んでいただければですね、まあ、なんかうちはなんかももらえるかなっていうそんな気がしますけどもね、
はい、
前売りチケットはローソンチケット、Lコードこれ3232ですね、
はい、
もしくはこれはウェブ予約っていうのは朝の
ロフトウェイのホームページがありまして、はい、そこからですね、うん、あのリンクで飛べますので、そこで、はい、あのクリックしてもらえれば予約っていう形になりますので、
なるほど、
はい、ね、
もうそれだけであの当日来たらなんか100円安いぞみたいな、
そうですね、
ね、感じでいきますんで、ぜひ皆さんあのお越しいただきたいと思います、ね、出演はこの坂本雷光さん、ラ・サプリメントビバさん、 VJ コミックカットさん、テグマさん、そしてゲストミックミヤが、まあ、ゲストっていうか私あの一番年長者なんでとりあえずあの、ね、ゲスト扱いにしていただいてるんですけど、
周年というところも兼ねてですね、
芸能的生活30周年、はい、ありがとうございます、
はい、
本当にね、でまあ、私もちょっとあの今まで あまりこう皆さんが見てないような画像もですね用意してですね、ここに参戦したいと思いますので、ぜひまあそれも見て楽しんでいただいて、そしてライブもなんとヤング伝説というですね92年に私が出した、アルバムがあって、東京の人はね割とあのアルバムっていうかライブのことを知ってる人の方が多いんですよ。大阪の人は割とこうラジオとか あと午後一蓬莱の豚まんの CM 曲とかって言ってくれるんですけど、うん、だから東京の人はいつになってもこうヤング伝説、ヤングやらないんですかみたいな。でももうヤングね結構ね動きがハードなんで、しんどくてほとんどやらなかったんですよ。だからワンステージきついので 2,3 曲ぐらいが一番ベストなんですけどね、うん、だからもうそこにちょっと凝縮させたいっていうところがあって、
う
ん、まあ、今回はトークショーも当然あるんで、まあ、そのくらいのミニミニライブで、
はい、
もうやりながらその今までのこの画像なんかを見ていただくと。
そうですね、当時の映像をこの間見せてもらったんですけど、うん、やっぱり衝撃的な、映像もありますし、本当ミックさんもお若いっていうところもありますし、あと衣装もすごいなっていう。
そうですよね、
やっぱヤンク、ヤンクロックというですね、ヤングロック、うん、ヤンクロックという、
ね、
う
ん、ヤングロックね、綾小路翔がですねヤンクロックに持っていったんじゃないかという一部で噂のね、
はい、
ヤンクロック、ヤングロックなんですけどね、ヤングロックのですね、まあそのちょっとした真髄をですね、そんな言うと偉そうですけども、まあお見せしたいなというふうに思ってますんでね、はい、まあ今からちょっと歌詞また覚え直さないといけないんでねまだ練習しないといけないんでね、
はい、
ちょっと大変なんですけども頑張りたいと思います。皆さんぜひですね8月2日火曜日は阿佐ヶ谷ロフトへ、まあ平日なんですけど、まあ、ちょうどサマータイムもあることですし ね、
そうですね、
もうさっさとね仕事切り上げて ね、
そうですね、
もういいですよ仕事しなくて、うん、こんなクソ暑いの
、ね、ちょっと阿佐ヶ谷ロフトに来ていただいて、
ね、来ていただいてですね、
まあ本当新宿から5駅なので、まあ ちょっと阿佐ヶ谷どこって言われる方でもまあ
そうそうそう、
はい、
うん、意外とね阿佐ヶ谷とか吉祥寺って遠いかなとか思ってる人が、うん、東京都内都内以外の人って割とそう思いやすいっていうか、うん、僕もだから昔関西住んでた時に吉祥寺とかってむちゃくちゃ遠いイメージがあったんですよ、うん、でも意外と住んでみたらそんなことなくて、
そんなないですよ ね、
うん、ね、新宿からでも15分ぐらいで吉祥寺まで行ってしまうじゃないですか。だから高円寺とか阿佐ヶ谷ってもっと近いわけで、うん、10分とかそのぐらいで行ってしまうわけで、
そうですね、
うん、全然もうすぐそこっていう、
そうですね、うん、お店も駅からも近いんで、うん、もう本当にもう軽い気持ちで来ていただけたらなと思いますけど ね、
うん、ね、ほっこりしたこう商店街の中にですね、ちょっと見逃しやすい部分があるんですけどもね、最近福神ラーメンができました。福神ラーメンのちょっと一つ二つ手前の近いになっておりますので、
はい、
福神見つけたらそれでってね、まあ、ラーメン食って送れないようにしていただきたいと思います。まあ、
電話番号はですね、はい、03-5929-3445、はい、03-5929-3445になってますね。もし道とか分かんない場合とかですね、はいはい、お電話いただければ、
うん、今すごい軽快でしたね、なんかね、
はい、ご丁寧に、
ありがとうございます、
ご案内させていただきますので、
はい、じゃあそれでもし分からなくなったらこちらの方までお電話いただければと思っておりますけどもね、またこれちょっとレディオビンビンのページの方にもお電話番号の方ですね載っけたいと思いますので、ぜひ皆さんチェックしてそれでお出かけいただければと思います。さあそれじゃあですね、私のその三組がヤング伝説の中から僕らはヤングというね、曲をここで、ね、はい、聞いていただきたいと思います。
これは当日画像も見れるんですよね。
そうそう、 YouTube でも画像を見れるし、当日も多分ちょっと画像をですね持っていこうと思いますね。はい、僕らはヤング三組がどうぞ。私三組宮川の僕らはヤングお送りしておりますけどもね、まあちょっと偽アイドルというかね、ヤング伝説というアルバムですね、
声がいいですよね、
まあ、この頃まだ張りがある感じでね、またちょっと張りを取り戻すためですね、コラーゲン飲んだりとかいろいろしてですね、頑張ってちょっとライブをしたいと思いますけどもね、また衣装なんかもちょっと吟味しつつね、続きは詳しくはまたこの後ね、この8月2日のライブで見てもらいたい、
お願いしたいですね、
まあ伝説の風船なんかもね、また撒き散らすかなみたいな、そんな感じで、お客さんよりたくさんの風船をですね撒いたりとかいろいろしたいと思いますね。まあカレーとか悠長に食べてるとカレーに風船が突っ込んでくるみたいな、そんな感じのですね、ちょっと攻撃的なね、アグレッシブなライブに何を言ってんね感じしたいと思いますんで、ぜひ皆さん8月2日阿佐ヶ谷ロフト A にですねお越しいただきたいと思います。イオパフォーマーのオクラだし、出演で坂本雷子さん、ラーサプリメントビバさん、 VJ コミックカットさん、テクマさん、そして私ゲストで出していただきますミクミヤがね、頑張りますので、どうぞよろしくお願いします。それじゃあちょっと店長からも、はい、なんか一言二言、まあお店のね、また宣伝なんかも含めつつでも結構ですから、はい、
本当ですね、いろいろ毎日毎日ライブをやっておりますのでですね、うん、はい、もう普通にですね、阿佐ヶ谷ロフトでホームページで検索していただいたらスケジュールが載ってますんで、うん、
はい、
まあ、8月2日も含めましてですね、うんうん、今日も実は今この時間もライブをやっておりまして、
やっておりまして、
今日もアニメのイベントをやってたりとかですね、今日の深夜もですね、お笑いの、うん、FKD48 っていうですね、お笑いの、はい、芸人さん吹き溜まりというところで、うん、FKD48 っていうところですね、
はいはい、
いろんな芸人さんの、はい、登場するライブなどもやったりしてますので、うん、ぜひともですね、
うん、
遊びに来ていただければと思っております、
うんうん、もう本当にね、面白いラインナップなので、どんどんどんどん決まり次第ね、それがアップされていくんでね、
はい、
もう翌々月ぐらいまでスケジュール見れますから、
はい、
ぜひ皆さんもですね、まあ、他の地域に住んでる方も東京に来たら、まあ、朝やろうと行ったら面白いものが見れるんじゃないかというお越しいただきたいと思います。まずはでも8月2日ね、とにかく私も出ますこのライブにですねお越しいただきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。ということで今日のゲストはですね、 トークライブハウス阿佐ヶ谷ロフトA店長の奥野哲夫さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。ビンビン。
ミクミヤガのレディオビンビンいかがだったでしょうかね。もう朝がロフトへ、ね、この奥の店長のね面白いの探求心というかね人となりがねこの溢れてるあの素晴らしいお店なんでね、ぜひあの皆さんお越しいただきたいと思います。8月2日は私も出ますんでどうぞよろしくしくよろ。さて、この番組ではねリスナーの皆さんからのメールメッセージも募集しております。普通のメール不明のコーナーはじめ普通じゃないメール不邪名のコーナー、あと川柳短歌ポエムつぶやきプロポーズクレームなんでも結構ですけど、クレームはテンションだら下がりなんでまず読まないぞということなんですけどね、またこんな人ゲストに呼んでほしいというリクエストもねお待ちしておりますのでどうぞよろしくしくよろです。すべてはレディオビンビンページ右側にありますメールを送るをクリックして、レディービンビン宛てお送りください。レディービンビンってね、もうレディービンビンになってますけどもねお待ちしております。さて、次回ボリューム5はですね8月中旬頃お盆ど真ん中あたりにアップ予定ですね、涼しさ満点のレディオビンビンどうぞお楽しみに。お相手は私ミック宮川でした。ミック宮川のレディオビンビン、それではまた来月。合言葉は
ビンビン
しくよろー。8月2日しくよろー。来てね来てね。